瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。私がまあ自分でこれが平和活動になるかなと思うようなことを好き勝手に喋ってる番組なんですけれども、今日9月5日、私は立命館大学の国際平和ミュージアムでボランティアガイドっていうことをやってるんですけれども、その国際平和ミュージアムの名誉館長という人がいらっしゃいまして、安西育郎さんという方なんですけれども、その先生に、今年の7月7日、核兵器禁止条約というのができました。先生、今までの禁止のこう取り組み、まあ、市民団体だったり NGO だったり、いろんなところが核兵器危ないからやめようっていうので取り組みしてる、まして国際的な会議でいけば、NPT、不拡散条約なんてのもある。一体何が違うの？どれだけ変わるの？っていう。で、どっちが強いの？みたいなことが、はっきり、すっきり、分かりたい。っていうことで、核兵器禁止条約を学ぶ私たちに何ができるのか？っていう学習会を企画して実施しました。で、ボランティアガイドやってる人間ばっかりが集まって、先生何これ？っていう、まあ、そういう感じの学習会だったので、核兵器禁止条約できてよかったよかっただけではないよって、できたけれどもこれみんなして約束守るためにはどうしたらいいのか。条約ってみんなで分かった。この条約はいい条約だから禁止するためにみんなで協力しましょうって、ちゃんとサインしないと有効じゃないんだよっていうことがどうしたらできるのかっていうのでね、日本は禁止条約作るのにも参加しない。批准もどうなんだろう、政府はあんまりいい顔してないようだ。じゃあ、でも唯一の戦争における原子爆弾を使われた国で、いわゆる被爆者と呼ばれる原子爆弾が原因で病気になったり、怪我をしたり、その場で死んでしまったりした人たちが何十万人といる国にいながら、なぜそんだけ危ない人がいっぺんに死ぬっていうことが分かってる原子爆弾。将来その爆弾の影響を受けた人たちが何十年苦しむかわからない爆弾がこれからも世界中にまだ1万5000発もあると言われているのに、なんでみんなでこんな危ないもの使うのやめようよ、作るのやめようよ、みんな持ってる国はほかそうよっていう話にならないのかっていうことをね、やっぱり基本的なところから学びましょうということでやったんですけれども、日本はその条約に対して、確かに日本はね核兵器持ってないし、実際に使ったこともないので、核兵器禁止条約があってもなくても、今のところ、まあ、はっきり言って影響ないですよね、そういう意味では。でも世界中で200以上の国がある中で、核保有国、核兵器持ってるんじゃないかって言われてる国が全部で9個もある。9カ国合わせたら1万5000発と言われる核兵器。いや、9カ国だけがほかしたらいいのっていうことになると、いや、そうじゃない。その核兵器があることで我が国は安泰ですって思ってる国の人たちも考え方を改めないと、この条約は有効にならないよっていう話をお勉強してきたんです。で、実際どうしたらいいのか。この条約をなんとか世界中の人たちに、まあ認めてもらおう、禁止するってどういうことなのか、みんなで頑張ろうよっていうことの一番の大きなきっかけは、やっぱり核兵器危ないっていうことが根本にはありますけれども、核兵器使われた国の人たち、いわゆる日本でいう被爆者って言われる人たちは、あんたら核兵器使われたらどうなるか知ってるかっていうことを、まあ国連をはじめとするいろんな世界各国の会議の中で訴えていった。で、核兵器使われた72年前に私は生まれたての赤ん坊だったお母さんのお腹の中にいた。その人たちが今、自分たちは被爆した結果、こういう健康状態であり、私たちの子供たちの健康まで危ないかもしれないんだ。ということを世界中に訴える。この間お亡くなりになられましたけれど、谷口すみてるさんって長崎の被爆者の方は、自分が大やけどを負った写真をね、たまたま米軍が撮っていた。その赤い肌が丸見えの背中の写真を持って、これは私です。その結果、私の体は今現在こうなんですっていうことをね、世界中に訴えた方、まあお亡くなりになりましたけれども、そうやって被爆者の人たちが自分の経験と自分の今の状態、 それをやっぱり世界中に発信したことが大きな力になっているっていうことも言われて、日本の被爆者偉いな、病気でありながら偉いな、みんなの70以上のね、高齢で平均年齢80を超したって言われてるのに、で、平均年齢って私も説明されるまでピンとこなかったんですけれども、日本でいわゆる高齢化社会での平均寿命は伸びたって言いますよね。で、今、女性で80後半ですよね、今ね。その平均寿命っていうのは、今生まれた0歳の子供が、まあ、健康で事故もなく生きたとして80後半まで生きるであろうっていうのが平均寿命。で、今の被爆者の人たちの平均寿命が80歳超えてる。被爆者が高齢で元気なんではなくて、生き残った人たちの年齢が80超しただけでって、逆に言えば8月6日、8月9日に何十万人って人が亡くなってるわけで、彼らの、こう、どういうかな、広島、長崎で原子爆弾が落とされた時にその町に住んでた人たちの寿命っていうことを考えたら、もう限りなく若くなっていくわけで、今、京都府内でも1000人ちょっと足りないぐらいの被爆者の、いわゆる被爆一世と言われる方たちがいらっしゃいますけれども、全員80近いわけでね。で、彼らは、確かに1000人で、今いくつっていうのを割り算すると1人当たり何歳っていう、いわゆる平均年齢が出ます。平均年齢と平均寿命は違うんだと思って、あ、これすごいことやなと思ってね。生きてる人の平均年齢だから当たり前ですよね、高齢になってるのは。
そうですね。
ね。で、おまけに、年いってるのも当たり前で、あ、お元気で、これからも元気でいてくださいねって、割と普通に言いそうですけれども、いやいや、とんでもない。その陰に何十万人って人が、その場で、その当時に、6日その当日に、9日その当日に亡くなった方たちがいらっしゃるっていうことを、やっぱ忘れてはいけないと。今一人被爆者の方が生きてる、それまでのこの70年間の間に何人の方が亡くなったんだっていうことをね、やっぱ忘れてはいけないなぁと、今日の学習会で改めて感じました。で、彼らが、核兵器使ったらどうなるかということを世界中に訴えた。その力を持って、核兵器ってやっぱり危ないよ、これから先も使わないようにしようよっていう力になったのが、核兵器禁止条約がやっとできた。122カ国が賛成したんですよ。
ね、すごいですね。
ね。棄権と反対っていうのも一つずつありますけれども、でも122が賛成する、200近い、200ちょっと越すのかな、国連の加盟国ってね。その中で122って、いわゆる過半数ですよね。
そうですね。
で、この122のうち50カ国が批准っていうのは、この条約いいことです、わかりましたってサインして、国の代表がサインして、なおかつ国へ持って帰って、その国でわかった、この条約守りましょうっていうお約束ができて初めて批准なんですって。だから、122のうちの50カ国以上が分かりました、私たちはこの条約守りますって言わないと有効じゃないの。初めてそこで力を持つっていう。で、今まで、いろんな、いわゆる戦争の武器反対の禁止の条約って、例えば地雷の禁止だとかね、生物化学兵器の禁止だとか、いろんなものがあるけれども、核兵器禁止っていうのは、その中でもやっぱり、これだけの犠牲者がいて、これだけの被害があるんだ。そのおかげ、結果、70年経った今も私たちは健康じゃないんだっていうことを訴え続けた力を持って、今の禁止条約ができた。その禁止条約をたった50の国が分かった、サインした、この条約守るぞって言えば、世界中で有効な条約になる。50カ国。日本が逃げてるところが、もう一つ日本の国に住んでるもんとしては許せないんだけれども、でもやっぱり世界中の国の人に訴えたいです。50カ国。なんとかサインしてください。批准してください。やっぱり有効になってください。この条約が有効になることによって、日本もやっぱり無視できなくなる。核保有国と言われる、核兵器を持ってると疑われている国も合わせて9カ国、1万5千発の核兵器が無効になるための力を、やっぱり50カ国以上の国が合わせて、この禁止条約を有効なものにしてほしいと思います。
さっきからうなずいてばかりなんですけども、久しぶりです、ゆいです。
はい、
私
こん
も
にちは。
これだけはいかない。安田先生のお話を直接ね、 聞ける滅多な機会なんで、あの学習会に参加したんですけども、全くよく分かってなくて、
うん、
うーんということで、その最初に出た核兵器というんですね、
うん、
核兵器って何や、何やろう思って、その原子爆弾
が落
ちましたよね、日本に、うん。原子爆弾が核兵器なんかな思ったら、
今はね。
水素爆弾、あ、今は原子爆弾が核兵器という、その辺もね、分からなくて、あ、うん、それやったら、と思って、すごい勉強にはなったんですけどね。
核爆発を持って、うん、そのエネルギーで爆弾を爆発させる、破壊するっていうのが核兵器。
そしたら、日本に落とされた、
原子爆弾。
原子爆弾2発ありますよね。うん、広島と長崎と、うん、まあ、京都は、予定になってて、落ちなかったんですけど、その2発の核兵器、それ以降、落ちてないです。使ってないですよね。
戦争によって核兵器を落とされたところは、長崎が最後なんです。
うん、ですね。だから、うん、ああ、そう、日本だけなんだと。
日本だけなんです。
で、さっきの話で、被爆者の方がね、
うん、
一生懸命そのこと被害を訴えたはるいところから始まったいう話なんですけど、あ、それを核兵器というんやなぐらいの知識でね、
うん、
一般の人にももう一つね、分かりにくいんです。核兵器って他にね、原子爆弾以外の、なんかあるんかなとかね、そんなことをちょっと勉強、司法的なことですけれども、
そうです、ね、
勉強して帰ってきたんですけどね、うん、
原子爆弾、核兵器、核ミサイルなんて、
うん、
名前ね、いろんな、まあ、その時その時で使われるんですけれども、うん、仕組み全部一緒ですよね。
ああ、なるほどね、
うん、原子核の爆発によって、ウランの爆発によって、
うん、
爆発力を強めて、それが、まあ、人類の上に落ちると街中が壊れて、うん、爆風と熱線で壊れて、その光を浴びた人間が放射能汚染を、
うん、
の結果自分の体に病気ができる、うん、そのために病気、自分の体の健康がやっぱ損なわれるっていう、うん、そういう流れとしてはみんなどの爆弾でも結果は一緒なのでね。
ああ、なるほどね、
うん、で戦争で使われたのは確かに広島長崎で最後ですけれども、うんうん、やっぱりそのウランを作るために鉱山で働いている人だとか、
うん、
今核兵器の実験っていうのは北朝鮮もやかましい言うてますけれども、世界中で今まで2000回以上やってるんですよ。
そうですね、実験はね、
長崎
は
あと、
はい、
うん、でいろんな形の実験があるけれども、うん、その実験場っていうのはやっぱり人がゼロではないので、環境もだけれども、人間もそれなりに住んでるので、
うん、
そこに住んでた人たちは追い出されてるわけですよ。
なるほどね、
自分の住んでた場所が汚染されて住めなくなったから。
うんうん、
で、ビキニの環礁のところに近くにあったロンゲラップ島なんて。
ああ、ビキニの環礁ね、
うん。60年以上経つ、今も島に帰れないんです、
うん。なるほどね。そういうのも含めて考えていかないということ
です
ね、
うん。そうなんです。だから核兵器の実験で自分たちが、うんうん、汚染地域に戻れなくなった人たちもいるし、労働者で汚染されたところにでやっぱり働くことによって自分が放射能汚染を受けてしまう人もいるし、
なるほどね、
うん、核兵器なんてどっかの工場で作らないといけないのでね、作ってる人たちにとっても危ないわけでね、だから今どんな風な過程でどのくらいの労力で作ってるのかっていうのは、うん、そういう技術的なことは私もよくわからないですけれども、
うん、
でもやっぱり使うっていうことの禁止と同時にやっぱり持つっていうことは誰かが作らないといけないので、
なるほどね、
だから持つことも作ることも使うことも全部含めてあかんよ、持ってるからお前ら私の言うこと聞きなさい、うちの国の言うこと聞きなさいって言って威嚇に使うのもダメよっていう、
うん、
いろんなことが全部禁止になってしまったのがこの核兵器禁止条約なんです、
ね、だからその辺のところもね、うん、本当にわからなくてやっという感じで勉強になりました。
はい。